この企業に注目、
相場の福の神アネックス。
この番組は売り場を元気に日本を元気にする会社インパクトホールディングスの提供でお送りします。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの松浦千佳です。相場の福の神アネックスは今月4月は第2第4金曜日の夕方に伸び盛りの企業のトップをお迎えしてお送りする企業情報番組です。マーケットプレス内火曜日と金曜日にお送りしています相場の福の神と連動していますが、取引時間中とはちょっと違ったリラックスムードでお時間も少し長めにとって注目企業のトップにじっくりとお話を伺ってまいります。
今日出演のトップと先ほど松浦さん名刺交換されてましたけど、はい、結構ユニークな名刺が来てしまいましたよね。
驚きました。開けてびっくりという感じで、はい、社長が飛び出てきちゃったんですよね。
そうですよね。よくだけど落ちさなかったですね。僕何人かあの他の人と交換してるのでだいたい落っことすというパターンが多かったという話なんですけど、
社長を落っことすわけにはいかないなと思いまして必死に受け止めました。
結構かかってるらしいですよこれ。
この名刺かかってます、ね、
どう
なんですか。はい、楽しい社長がこの後早速登場です。
この企業に注目、
相場の黒髪アネックス。
今日は証券コード9264東証ジャスダック上場ポエック代表取締役社長北山哲司さんにお越しいただいています。
北山社長よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。さて北山さん、早速ポエックの事業内容のご紹介からお願いします。
ポエックというのはですね、ポンプイクイプメントエキスパートということで、はい、ポンプ装置の専門家ということで、私ども今の副社長と平成元年に脱サラしましてね、はい、会社を起こしたんですよ。
あ、平成からもう、あと令和、令和にもうちょっとになりますけど、
だから今年1月に30周年記念をやった会社なんです。
なるほど。で事業としては
もともと私ポンプメーカーにおりまして、それでメーカーに10年、そこの販売店に10年、同じように今の副社長と一緒にやりまして、じゃあ何かしようかって言った時に20年のねやっぱり経験を生かして、はい、ポンプの方に入ろうっていうことで、うん、この道に入ったわけなんですよ。
なるほど、はい、そこからどんどん会社が大きくなってったんですよね。
ちょうど平成元年の時にはね、価格破壊でやっぱりゼネコンが倒産とかね、それから今のダイエーなんかのもう卸売はこの世の中にいらないと、うん、もうユーザーからメーカーということでね、非常に私ども卸売から始めておりましたから、うん、将来これどうにもならない時代になるから小さくてもいいから、うん、やっぱりメーカーになりたいなということで会社をね切り替えていったんですよ。
で結構 M&A で工場、いろんな会社を買収していったと。
今まで6回の M&A をやりまして、2つ今の高松の会社の三和テスコというのと、岡山に東洋製紙産業という会社ありますけども、2つの事業を独立させまして、4つの部門は会社の方に統合いたしましてね、30年を迎えとるわけなんですよ。
で、28年に上場。
上場は29年。
29年ですね、上場されたという形ですね。
はい。
はい。それでは人となりからも伺ってまいりたいと思います。北山さん、富山県のご出身だそうですが、どんな子供時代をお過ごしになられてたんですか？
一言で言うとね、人を喜ばせていくのに、ね、非常に喜びを感じておりましてね、はい、特に、私はね、うん、小学校1年の時にね、はい、女性の先生に私一目惚れしまして、はい、初恋が先生なんですよ、はい、だから家にあるもの何でも先生に持って行ってね、喜ばしてあげようというふうに思いましたね、うんうん、だから相手を喜ばすことが中心になっております。
なるほど。
だからこそ社長のあの名刺はみんながびっくりするような、
その裏の名刺ありますよね、そこにはね、専用氷っていうね、富山の薬売りの一番この座右の目に私使ってるんですけどね、うん、詐欺に用いる後で利益を得るっていう売薬さんの言葉なんですよ。だから売薬さんは薬をまず飲んでみてくださいと、うん、飲まれた分だけ代金を回収するっていう、うん、
なるほど、置き薬ですよね。
だからね、相手を喜ばすということが基本になってるんですよ。
なるほど。
そして大学のこととかもちょっと伺ってまいりたいなと思うんですけど、富山出身で大学は東京だったということで、富山から東京の大学には当時進学って多かったんですか、皆さん。 上京されて。
そうですね、私昭和41年に大学に行くわけですけども、うん、大学行くときは高校の先生からこれから大卒と高卒で給料違うんだと、うん、だからお前大学行けよと言われましてね、私はそれまではねもう早くこんな田舎出てから商売したいなというふうに思っておったんですけどね、うん、大学で勉強しようなんて全然思っていなかったんですよ、うん、ですから大卒と高卒と給料が違う言ったらね、そりゃ給料が違ったら大学行かんといけんなということで家に帰りましてね、大学行かせてくれ言ったらね、私の前に10年前に第1号の人が大学に行かれて、私2人目なんですよ。
あ、そうなんですか。
だからまあ親からね兄弟からみんなにねもう散々怒られましてね、もう私が頼み込んで大学行かせてくれと言うて大学行ったんですよ。
あ、
でその時にまあどうせ大学行くんだったらやっぱり名古屋大阪もあるけど東京の方がいいなということで東京を選んだんですよ。
飛び出していったわけなんですね。東京いかがでした？
今の家内との出会いもそこであるわけですけどね、東京行かなかったら現在がないんですよ。
なるほど、
ご縁みたいなもんですよ。
そうなんですね、そして東京の大学を卒業された後、就職はどんなところに決められたんですか？
実は私の家内がね一人娘一人っ子で、うん、広島県の福山の生まれでして、
はい、
それで私が養子に行ったんですよ。
は
ー、これはまあ話をすると、うん、もうドラマになるんですけどね、
恋愛ドラマ、
またそれは次回の時に話しまして、ね、それであの地元のだからポンプメーカーに入ったのは、まあ、現在に至ってるわけなんですよね。
だから広島県の会社に就職したということですか。
はい、
うん、でこのポンプの商社を作ってたと、
そういうことですね。
でポエックという名前にした、ね、ということですか。
どうして起業しようっていう流れになったんですか。
いやね、ちょっとしたことで前の経営者とちょっと確執がありまして、じゃあ二人で出ようかということで出る羽目になったんですけども、まあ今までの20年間のやっぱり実績とかね、経験をね生かしてと思ってポンプの世界に入ったんですよ。
なるほど。で、はい、そこからまあいろんな会社を買収して大きくなって、まあ、上場しようと思った理由って何かあるんですか。
あの23年前になるんですけども、はいはい、平成8年に日本合同ファイナンス、はい、今のジャフコさんですよね、はいはいはい、この方が来られましてね、
はい、
あんたのこのような小さい会社でも上場できるから、
はい、
あのうちの方も投資するよと言うて初めて投資を受けたんですよ、うん、
あ、なるほど。
それがきっかけでね、うん、あの上場しようかなっていう形になったわけなんです。
で実際には28年に東証マザーズに上場しようと決まってたとか。
そうなんですよ。
だけどその時にだから大事件が起こったと。
大事件が、それがね、はい、実は私38度か39度で会社を休むバカどこにおるかいて社員を怒り飛ばしておりましたから、私がちょうどその時にね38度か39度の熱ありまして、
はい、
それで通っているジムのところへ行きましてね、
はい、
汗をかけば治ると思ってサウナに入ったんですよ、
はい、熱が出たままですか。
風邪ひいて38度あって、そしたら
ね、だいたいね逆算すると1時間半ぐらいサウナに入っててね、
うん、
ひっくり返って
要は気を失ってたんですよね。
だから、
ね、
寝たのか気を失ったのか分かりませんけども、あの口から泡を吹いて横にひっくり返ってから、それでみんなに助けられてね救急の病院に運ばれたんですよ、
はい、
そこから大変だったんですよね。
でそれでね12日間あの意識不明の時にね、
あの集中治療室で入って
家内と娘2人呼ばれて、お父さん死にますと、社長は誰かに代わってもらった方がいいよと言われまして、かなりも愕然としたようなんですよ、それで3日後に目が覚めましてね、
はい、
だから15日間意識不明だったんですよ。
奇跡の生還ですね、
それで80日間入院しておりましてね、奇跡的に助かりまして、
でさすがにそれで上場がちょっと延期されちゃった。
それで証券会社もね熱が出てサウナ入るなんて持ってるのかないから1年延ばせって言われまして、はい、29年に上場したんですよ。
当初ジャサックの方に上場されたと。ジャサックの方に
変えましてね上場したんですよ。
でちょっと事業の方に行きたいんですけど、
はい、
御社には、まあ、あの広島ということでいうと毛利元就、
はい、
この3本の矢っていうのがあると思うんですけど、この3つの矢があるそうなんですけど、どういうことですか。
常にやっぱり広島だから3本の矢で行きたいということでね、
はい、
1つには商社、
はいはい、
それからメーカー、
はい、
それと サービスですね。
メンテナンス。
メンテナンスですね。うん、この3つをね、やっぱり3本の矢というふうに、捉えてるわけなんですよ。
なるほど。これがあるからこそ折れにくいということですよね。
それともう一つの3本矢ありまして、うんうん、1つはですね、うん、環境エネルギー。
はい、
これはポンプ関係。それと熱交換器を言っておりまして、うんうん、2つ目が防災安全。うん、今私どもの燃焼品であります、はい、ナイアスですよね、はいはい、それと動力重機関係、うんうん、この3つの分野も3本の矢ということに捉えておりまして、
なるほど、あと御社はやはり独自世界でオンリーワン、もうポエックだけしか売ってないっていうですね、独自化製品が数多くあると思うんですけど、まずはその先ほどおっしゃったナイアス、はい、非常用の消火装置なんですよね、
はい、
これどういうものなんですか。
窒素ガスの圧力でですね、はいはい、水を吐き出す簡単な装置なんですよ。
なるほど。
これはね、
要は水が入ってるタンクがあると。
タンクありま
して、その横に、窒素ガスボンベがついてると。
はい。
で、なんか火事だという時にはガスボンベのバルブがピュッと開いてタンクの中にグワーッとガスが押し入ってくると、
はい、そうです。
そうすると水が押し出されて、
水が
スプリンクラーから出てくると。
出るっていう。
なるほど。
単純なね。
割と単純ですよね。これ世界初なんですよね。
世界初なんです。だからそれは今特許も、それからまたそういう消防設備の認定ももらってる商品なんですけども。
なるほど。これ結構ユニークなところで、南極に置いてるとか。
南極の昭和基地にはもう10基から入ってるんですよ。
なるほど。南極って逆に水がないんですよね。
そうですね。
だからもし火事になった時に消すのが大変だから、まあ南極のナイアスには不凍液、凍らない水が入っているということですね。
ガソリンでも凍るぐらいのマイナス30度ぐらいになりますから、うん、やっぱりそれにふさわしい太い息入った、うん、消火装置なんですけども、うん、
なるほど、それ以外もいろいろこれ使われてるんですよね。
まあ大きく言ったらグループホームだとか病院関係、
はいはい、
そういうところにも私どもの消火装置が入っております。
だから大体災害の時って電気止まっちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
普通のスプリンクラーの消火装置って、うん、実はあれポンプで動かしてるから、はい、電動ポンプなんですよね。
そうなんですよね。
とすると、要は電気が来てなかったら火が消せないよっていう形になるのが、うん、ナイアスだったら要は電気が止まってても、で水道はタンクの中に水が入ってるから水道が止まってても火が消せると。
そういうことです。だから自家発電もいらない。
これすごいですよね。で実はその水って腐らないから、例えばその火事にならなくても、なんか地震とかそういう大変な時にはまあその生活用水としても使えるということですよね。
実際東北地震の時に、はい、8現場ぐらい老人ホームとかそういうところ入っておりましてね、はい、水道が全部ダメになりましてね、うんうん、これの非常用水として使われてね、非常にナイアスはいいなという、そういうお客さんの声が入ってきておりまして、
これがもう自社製品だから、まあ、売れているということですよね、今ね。
そうです。
これいいですよね。
はい、
あともう一つですね、自社製品。この見える防潮壁、シーウォール。これちょっと具体的に説明していただいていいですか。
よく今の、東北で、
津波で防潮壁っていう形で、そうそう、コンクリートの壁ですよね。
3メートル、4メートルのコンクリートの壁ありますと、はいはい、海の様子が全然わかりませんよね。
それはそうですよ。
だから景観がないと、そこに、じゃあホテルがあったらね、うん、全然、もう、台無しになるわけですよ。
まあ、
景観がないから。
だからそこに住んでる人も、今まではスパッと海が見えてたのに、全部コンクリートの壁を建てられて、やっぱり精神的にちょっときついですよね。
そうなんですよね。うん、それをね、水族館の、はい、ちょうど水族館の技術なんですけども、はい、水筒アクリルっていう会社とニップラサインでありますけど、うん、
はいはい、
この技術でしてね、はい、鳥が糞しようが、梅園で汚れようがね、セルフクリーニングしてるから透明に見えるんですよ。
なるほど。要はコンクリートのところにこのアクリルの、まあ、ガラスのような窓がついてるっていう感じですよね。
そういうことですね。
外が見える、海が見えるということですか。こうすると、やはり精神的にいいですよね。
そうですね。
で、しかもだけど、あれですよね。要は、防潮壁だから、なんか物がぶつかったりしても割れないということですよね。すごく安全なんですよね。
最初はね、私どもも、港湾関係だけをね、考えておったんですけども、
まあ、津波というと海に決まってますよね。
ところがね、はい、最近豪雨がありましたよね。はいはい、広島県とか、はい、岡山とかね、はい、愛媛県とかに、
はい。
これらがね、川の氾濫ということで、はい、 川の堤防をされると今度は川が見えなくなってしまうんですよ、
う
ん、
そうですよね。
それにね、うん、これを使おうということで、うん、今月引き渡しなんですけども、はい、
あのこれどこですか、何県ですか。
岡山県の、
岡山県ですか、
津山の河川にそれ使われるんですよ、
はい、あ、でここまではいわゆるそのメーカーという感じなんですけど、うん、全く違うビジネスもあって、うん、バイオベンチャーで乾燥用膜、うん、はい、これのアムノスっていうところにも出資されてるんですけど、この乾燥用膜って一体何ですか。
これはね、はい、赤ちゃんができるときに、うんうん、
生まれるとき、はい、
羊水っていうので、
あ、水とかで入ってますよね、
はい、羊水を羊膜で包、はい、んでおりますよね、はいはい、これ富山大学の先生が発明されましてね、はいはい、今までだったらほとんど分娩のときに、うん、あの胎盤と一緒に捨てとったんですよ、うんうん、これをね、うん、先生はね、うん、あの生羊膜じゃなくて乾燥させる方法を考えられまして、はい、それでね、目とかね、鼻とかね、はい、脳膜とかね、はい、いろんなところにこれをね利用しようということで、はい、生羊膜だったらね、はい、それこそ長く持たないんですけども、うん、乾燥させると、うん、これはねもう普通の常温でですね、うんうん、2年ぐらいでも持つんですよ。
なるほど。だから羊膜何に使うんですか。
これ絆創のような形でですね、
そうですね、
万能の絆創に使えるっていうこともありますし、
それからまた、ね、例えば傷口っていうか、さまざまなところに貼っつけると、うんうん、普通絆創膏って最後剥がさなきゃいけないじゃないですか、はいはい、これ剥がさなくていいんですよね。
剥がさなくてもね、それが自然と消えていってしまうんですよ。
中の細胞に取り込まれていくというか、もともと赤ちゃんを包んでる膜だから、人間にもっと最も優しい材質なんですよね。
そうなんですよ
ね。で、しかも血液型とか何にも関係なくて、まあ、ありとあらゆる人に効くという形で、はい、で、これで傷口に置くと、その傷口がきれいに治るという、それがだから血管であるとか、いろんなものに今後活用できそうだということなんですよね。
ですから、今はね、眼科とかね、それらに絞ってね、日本の、あの、要するに、PMDA を取ろうと思ってやっておりますけど、うんうん、将来的にはね、うん、いろんな使い方にあの拡大していく、いくと思いますよ。
なんか女性向けには化粧品にも使えるとか、
うん、化粧品にも使えるんです。
化粧品
にも、これからの使い方はいろんなものに使えるし、うん、あの実はあの昨年、うん、富山に工場ができたんですよ、うん、しかもアメリカの FDA という非常に難しいね、登録を受けまして、うん、これからね、その登録できると、うん、これからね、いつできるかってことはここで申し上げられませんけども、うん、期待していいと思います。
そうですよね。
ですからね、私どもはやっぱり、将来必ずこれがね、飛躍できる事業だという
。富山発のもう世界へ出ていくバイオベンチャーと。
バイオベンチャー
ということですよね。ね、はい、で、あと昨年ですね、新株予約権を使って最大16億円の資金調達を行ってるんですけど、これなんで資金調達したら何に使うんですか。
先ほども申しましたように、成長の一番の早い方法はね、やっぱり M&A なんですよ。うん、100年ある企業とか、今、うん、東洋石だって72年の企業なんですけども、うん、これね、やはり100年72年かかるけども、うん、あるお金さえ、これ用意、資金ができたらね、うん、一瞬に我々の傘下に入るわけなんですよ。
そうですね。
そうするとね、成長の一番、やっぱり早道はね、うん、M&A だと考えておりましてね、うん、だから、16億円入ったらね、うん、M&A とかね、うん、あるいは、その工場建設のそういうところに使いたいなっていうふうに思ってやったんですよ。
なるほど。で、最近株主優待含めた、はい、まあ、配当もですね、ずっとされてると思うんですけど、株主還元についてちょっと教えていただきた
いですか。もう私の思いっていうのはね、会社を起こすということはやっぱり社員を豊かにする、それから社員っていうのは一社員でありますけど一経営者なんですよ。だから従業員持ち株会
社の場合は社員の方がかなり株価を持って
あると、かなり持っております、うん、会社で一番やっぱり大事なのは何かって言ったら配当をいかに出せるかということで、株主にやっぱり
還元
しなきゃいけない、
利益を還元する
ということ。だから今の優待券とか配当とかいう形で還元したいっていう思いがありましてね、うんうん、まあ上場するとたちまちはね、やっぱり10億円ぐらいの会社でないと利益が10億円ぐらいの、
今いくらですか。
今 1億何千万ぐらいの力しかないですけど、200万弱ぐらいの
発行済みなんですよね。
発行済み株式がありますよね、うん、そうすると10億円出せば 50% 配当するということになると約250円ぐらいの配当ができます、うん、そうすると今私どもの会社でも1万株2万株持ってる社員がおりますから、そうなると1万株でも250万、うん、税引きでも
200万ぐらいですね、
200万ぐらいになるということなんですよね、うん、そうするとね、社員を喜ばすこともできるし、うん、株主の方もね
当然喜びますよね、
そういうことなんですよね、うん、だから今まで私ども13年間配当をずっと続けておりまして、うん、今年配当できれば14年間連続なんですよ、うんうん、私はね、うん、自分の信念としてね、やっぱり配当は限りなく連続で配当しなきゃいけないっていう、うん、そういう思いを持っておりまして、これからもずっと続けていきたいなというふうに考えております。
なるほど。今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですか。
まあやはり M&A でありまして、うん、それで私どもは製造メーカーとしてやろうと思ったら、新しい技術が、新しい事業がね、ポケットに卵のように湧き出るような会社を目指したいなというふうに思っております。
だからこそ今までもその世界になかったナイアスであったり、はい、シーウォールであったが生み出してきたけど、はい、今後もどんどん生み出していくと、
そうです。
でプラスそのバイオベンチャー、乾燥用膜の会社も期待できるぞという感じですか。
だからね、いろんな形で株主の皆さんはね、ポエックというのはそういう魅力のある会社だということをね、やっぱり認識してもらいたいなというふうに思いますね。そこにかけてもらいたいと切に願うばかりですね。
なるほど。
はい、今日は証券コード9264、東証ジャスダック上場、ポエック代表取締役社長、北山哲司さんにお越しいただきました。北山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なお、投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
この企業に注目、
相場の黒髪アネックス。
それではここでお知らせです。メディアフラッグはこの度インパクトホールディングスに社名を変更しました。売り場を元気にするインパクトホールディングスは、店頭販促ソリューションの広さと IT を活用したデータ分析の深さ、この両面を追求していき、売り場にインパクトを与える企業であり続けます。海外ではインドでのリテール事業がいよいよ始動。東証マザーズ上場、証券コード6067、インパクトホールディングスにご注目ください。エンディングのお時間でございます。藤本さん、北山社長、人を喜ばせたいという、ね、言葉もありましたけれども、その人のためを思うナイアスですとかシーウォールなど手掛けているんだなということよく分かりました。
そうですね、まあ、最後はやはりですね、株主様に喜んでほしいという形で、はい、最後株主還元、配当、株主優待について語っていただいたんですけど、やはり今後に期待したいですよね、はい。
ラジオ日経の番組ホームページではスタジオの模様などもご紹介しています。ぜひご覧ください。ホームページからラジコのタイムフリー、ポッドキャスト、オンデマンドもお楽しみいただけます。さて、ここでご案内です。お楽しみいただいていたこの番組なんですが、次回で最終回ということになりました。
残念なんですけど、またなんとか復活させたいと思うんですけど、
そうですよね、
頑張って最終回頑張りましょう。
はい、はい、頑張りましょう。はい、最後までお聞きいただけると嬉しいです、
はい、
それではお時間となりました。お相手は相場の福の神、財産ネット企業調査部長の
藤本信之と
アシスタントの松浦千佳でした。次回の放送は4月の第4金曜日、4月26日金曜日の午後5時からになります。それでは素敵な週末をお迎えください。
ほなまた。
この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社、インパクトホールディングスの提供でお送りしました。